ではこれから聖書朗読いたします。今日はマルコの福音書の1章40節から45節になっております。教会備え付けの聖書では59ページになっております。すいません、60ページですね。では読み出します。さて、一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い止め始めた。そのためイエスは表へやって、町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。アーメン。では今日は私の願い出しとしてメッセージをいただきます。
おはようございます。だんだん寒くなってきました。初めての私としてはニューヨークでの冬です。この間妻と話したときに、旭川は5度まで下がっているというのを聞きましたので、旭川はまた寒いです。でもニューヨークでもう3ヶ月過ごしましたから、こちらの夏っていうか、今年はそんなに暑くなかったらしいですけれども、過ごしまして、やっぱり涼しくなってきたなというのを感じるところです。季節、神様が作られたことを覚えて感謝です。紅葉し、草が枯れ、また葉も枯れていきます。命が枯れていく。でもそれはまた地に戻って新しい命につながっていく。神様の不思議な導きです。感謝をします。命を愛しておられる神様のこと、また聖書から聞いていきたいと思います。今日の聖書のところですけれども、40節に、さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。と書かれています。雷病人とされていますが、新共同訳聖書ではこの訳を変えています。重い皮膚病の人というふうに変えています。それは、雷病という言葉が日本においては差別的に用いられてきました。うつらない病気なんですけれども、隔離されて非常につらい人生を送られた方たちがいるので、この言葉はやはり重い皮膚病と変えようということで、新共同訳ではそう変えられています。逆に雷病という言葉をそのまま使う聖書もあります。このようにその訳を使われる方々もおられます。それはあえて使われます。なぜかというと、当時この皮膚病が日本でされた雷病と同じような差別を受けていたからです。どのような差別を受けるのか、どのような扱いを受けたのか、それが旧約聖書に書かれているところから想像できますので、ご一緒に見てみましょう。 教会備え付けの聖書ですと、旧約聖書の177ページになります。場所はレビ記13章の45から46節のところです。旧約聖書レビ記13章45から46節。皮膚病のことですね。当時医学もそれほど進んでおりませんでしたから、皮膚にいろんな病が出てきて、それが治らないとなるとよく見えますし、外部からこれはこの重い皮膚病に違いないというふうに判断されました。祭司が判断するんですけれども、祭司が判断するとそれは神から打たれたものと理解されます。ですから周りの人もそう見ます。44節から読んでみます。44節からレビ記13章44節。そのものは雷病人であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その幹部が頭にあるからである。幹部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている、彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。雷病だと判断されるととても悲しいことになります。自分で服を裂かないといけません。そして髪の毛をわざわざ乱すんです。バサバサバサっとこう乱します。口ひげを蓄えます。そして叫ぶんですね。汚れています、汚れています、私は汚れていますって叫びます。どれほど惨めなことでしょうか。どれほど惨めなことでしょうか。その病気がある間中、彼は汚れている、だから一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。特別なその方たちの住む場所がありました。家族から隔離されてしまいます。友達や親しい人たちからも隔離されてしまいます。一人別にされるんです。別にされながら、もし誰かが近づいてきたら、私は汚れていますって言うんです。こんな惨めな病気はありません。この人がイエス様が町にいるということを聞きつけたんです。一人の人が。そうするとこの人はどうしてもイエス様のところに行きたくなったんです。そしてイエス様のところに行きました。40節もう一度読みます。マルコによる福音書の方に戻りますが、1章の40節。さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。神様から呪われたものと思われていましたし、自分でも思い込んでいたと思います。本当にそうなのかな。自分のどこが悪くて私はこんなこと言われないといけないんだろうか、思われないといけないんだろうか、もう死んだ方がいい、そんなことを思っていたに違いありません。あなたにそんな体験はありますか。のけものにされた体験はありますか。ちょっとしたことがきっかけで、外見であるとか、ちょっとした失敗、癖であるとか、それで、あんなことしてる、それが元で汚いとか臭いとか、映るからあいつ嫌だとか、汚いもののように扱われる。私は中学の時に先生にそれをされました。英語の先生に。私の態度も良くなかったんだろうと思いますけれども、分かりません。でも 客観的にではないですね。私の主観かもしれませんが、エコひいきをする先生のように思いました。そして私のことはトッピって呼びますし、パンダって呼びますし、そのパンダと呼んだのは目のところにクマがあるからですね。お前パンダだ。そしたら周りの人から笑われる。なぜ笑われなければならないのか。私自身なのに、変えるところもない、変えることもできないのに、まるで汚いもののように扱われて言われました。とても嫌でした。本当に嫌な体験でした。自分が変えられないことで人からバカにされるのは本当につらい。それを思います。この人も自分が変えられませんでした。雷病というのは自分で変えられることのできる病気ではなかったんです。だからそれを抱えていないといけませんでした。絶望かなと思った時にイエス様の噂を聞いたんです。すごい方が来ている。すべての人を大事にしてくださって、そして癒しも行ってくれる。この人はイエス様のところに近寄りました。近寄ったといっても、イエスの身元に来てと書いてありますが、近くには寄れません。病気のことがありますから。だから私の前、私がもしイエス様だとしたら、この街道で言えば真ん中あたりまで来れたぐらいかと思います。 3,4 メーターぐらい離れたところではないかと思うんです。そこからイエス様の方を見ながら、もう周りの人はすぐ分かりますから、こいつこんなところに来た、みんな離れろっていうところです。でイエス様の前に行って、この人は叫ぶんです。お心一つで私は清くしていただけます。ギリシャ語ではあなたが望んでくれればって言うんです。あなたが望みさえしてくれれば私は良くなれます、清くなれますって言うんです。41節にこう書いてあります。イエスは深く憐れみ。この憐れみというのは断腸の思いということなんです。腸がちぎれるぐらい、お腹がむっちゃくちゃ痛くなるぐらい苦しさを感じたっていうんです。イエス様はこの人の孤独や寂しさや悲しさや悔しさや苦しみを感じ取られました。とても苦しかったと思います。悔しかったと思います。自分でなったわけじゃないのに、病気になってしまった。それをイエス様はそのまま感じられました。イエス様、あなたが願ってくれれば私治るんです。その言葉から彼のいろんな思いをイエス様は聞かれました。彼は叫んでいたんです。行きたいんです、私も人間として、私も一人の人として行きたいんです。命が与えられたものとして、あなたが願ってくれたらそうなれます、癒されます。そしたらイエス様はもう心がもうお腹がちぎれるような思いをしながらすぐされたんです。手をふっと伸ばして彼に触るんです。その一番傷のところに、一番嫌なところにイエス様はすっと手を置かれるんです。触るなんてありえないです。うつると思われてたんですから。でもイエス様はそこにまずすっと触れるんです。そして言われるんです。私の心だ、清くなれ。みんなからそれがある限りダメ、それが汚いと言われている部分にイエス様は触れてくださいました。そして言われました。あなたに良くなってほしい、自由になってほしい、一人の神様の宝物として生きてほしい。ギリシャ語は私は望むということなんです。同じ言葉です。この人は叫びました。 あなたが望みさえしてくれれば私は清くなれます。そしたらイエス様もおっしゃったんです。決まってるじゃないかって、私はそれを望む、あなたに良くなってほしい、そう言って体に触れてくださいました。清くなれ、癒されてしまいます。汚い場所、嫌な場所、なくなってほしい部分にまずイエス様はしっかり触れられました。そしておっしゃいました、清くなれ。そしたら清くなったんです。癒されていきます。でもイエス様が触れられたのはその傷なんです、汚いところ。その後癒されていきますけれども、こちらにばかり焦点が合うと病気が癒されることが目的のようになります。でもイエス様はそうじゃないんです。だからその後おっしゃいました。42節を読みます。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。厳しく戒めたんですね。いいか、よく聞いておけよ。その時に、44節、その時彼にこう言われた。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って、自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。イエス様は戒めて言われました。誰にも言うな。イエス様は分かっておられたんですね。この話が広まれば、体の癒しを求めて人々が殺到することが分かってたんです。イエス様の本当の福音が届かなくなる可能性がありました。イエス様の本当の福音は、あなたは宝物、たとえ汚くても醜いと思われる場所があっても、弱さがあっても、他の人から汚れているという思われている場所があっても、あなたは宝物、宝物として生きよう。これがイエス様のメッセージです。イエス様の思いは、当然他にたくさんおられた雷病を患っている方々が癒されることです。誰に対してもイエス様は言われます。癒されてほしい。でも全部には会えないし、また一度癒されても他の病気に人間は必ずなります。その度に私たちがもし癒されないと自分がダメだと思っているなら、こんな惨めなことはありません。しかしイエス様のメッセージはそのままで良いです。私は目にクマがあってもよかったんです。そのままで良い。短気があってもよかった、失敗してもよかった、気が弱くてもよかった。私はダメだダメだと思っていたから、隠そうとしたりごまかそうとしたりして生きてきました。でもイエス様は、あなたでよかったんだと教えてくださいました。今とても安心して生きられます。これがイエス様のメッセージです。今あなたが何かで囚われているかもしれません。囚われてきたかもしれません。自分はダメだと思われていたかもしれません。ここがなくなればと思われていたかもしれません。でもイエス様はおっしゃいます。それはあなたの一部、あなたはすべてよし、あなたは神の宝物、宝物として生きよう。自分を縛りつけているものがあったら、どうぞもう手放してください。自分はダメだと思わせているものがあるんだったら、そんな思いは捨て去ってください。イエス様はあなたにおっしゃいます。あなたは清い。お祈りをします。主なる神様、ありがとうございます。私たち 弱いものです。弱さが力だとパウロは言っていますが、言ったパウロ自身が弱さはダメだと思っていました。イエス様に会うまで、イエス様に会った時に彼は弱くてよかったんだ、失敗していいんだ、間違ってていいんだ、自分の中に笑われるような場所があってもいいんだということが分かりました。主よ、彼がそのメッセージをたくさん聖書の中から語ってくれています。またイエス様自身があなたでよいと語ってくださいます。私たちが周りの人の噂話や悪口や、あるいは自分自身が比べることで自分をダメだと思ってたら、イエス様おっしゃいます、あなたは清い、清くなれ。神の宝物、宝物として生きよ。ありがとうございます。主よ、あなたから愛されて生きられること、生きられていることを心から感謝します。今からイエス様の晩餐に預かります。どうぞ導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。